さなぎなぎの変態国語 B。 毎度皆さんこんばんは、国語の先生のなぎです。この番組は学校では受けられない国語の授業をコンセプトに、なぎの変態的視点を通して学んでいく国語の授業です。今日も12分間よろしくお願いします。さて、今日は10月1日火曜日でございます。10月になりましたよ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、もう昨日と打って変わってのね、このラジオ感というか、出来上がった感お届けいたします。変態100人一首。このコーナーは毎回小倉100人一首を順番に取り上げ、変態的視点からああだこうだ言うていきます。今日の和歌はどんな変態をあなたにもたらしてくれるでしょうか。それでは今日の一首です。つくばねの峰よりおつる皆の川、恋ぞ積もりて淵となりぬる。つくばねの峰よりおつる皆の川、恋ぞ積もりて淵となりぬる。百人一首13番目、養勢院の歌ですね。歌の意味を確認しておきます。筑波の、筑波山の頂から流れ落ちてくる皆野川、これ皆野川ってこれ男女川、男女川と書いて皆野川と読むんですね。その皆野川が最初は細々とした流れから次第に水かさを増して深い淵となるように、恋心も次第に募って今では淵のように深くなっている。筑波山の頂から流れ落ちてくる皆野川が最初は細々とした流れから次第に水かさを増して深い淵となるように、恋心も次第に募って今では淵のように深くなっている。まあそういう恋の歌ですよね。恋心を詠んだ恋の歌でございます。なんか前まではね、こうなんて文法的な話とか、そういうような話もしてたんですけど、それ俺がやる必要なくないって思いましてもう文法のことは文法屋さんに聞いてくれよって感じですんで、ちょっとなんかこの歌を読んで、この歌を鑑賞して、心に移りゆくよしな仕事を、ちょっと喋っていけたらなと思っております。下の句のね、恋ぞ積もりて淵となりぬるっていうのがもう驚くほどストレートですよね。もうめっちゃストレートで驚きますね。だってさ、なんか和歌って、なんか自然の風物とかいろんな比喩とかを用いて自分の思いを伝える、そんな恋の歌っていうのは数多くありますけれども、恋ぞ積もりて淵となりぬる、もうなんかね、比喩になってないじゃんっていう、上の句がそのいわゆる自然のね、情景をこう描いて、で下の句に自分の思いを持ってくるって、定番の形にはなってるんですけど、もう上の句がなくっても十分に恋してる思いっていうのが伝わってくる、それだけストレートな歌ですよね。その意味で言うと和歌としては、もしかしたらうまくないのかもしれないです。でもそれでも、和歌の上手さっていうことをさておいても、 小倉百人一首に選ばれるだけのなんかあるんでしょうね、うん。まあ、でもさ、逆に言うとこれだけ直球って他にないからね、なんか唯一無二の感じっていうのは感じられるかな、うん。もうほんまド直球ラブソング、サンボマスターみたいな感じですよね。で、この歌ね、ちょっと他の、恋の歌とは違うところがあるらしくて、まあ、陽勢院という、まあ、時の天皇が詠んだ歌なんですけれども、これ実際のラブレターとして使われた歌だったみたいなんですよ。で、この和歌が、なんていうかな、百人一首じゃなくて、ちゃんとこう、歌集に載ってる、五線集っていう、歌集に、直線和歌集になるのかな、これ、に載ってる、そこの言葉書きにですね、釣り殿の巫女に使わしけると書いてあるらしいです。で、その釣り殿の巫女、っていうのは、後にこの陽勢院の奥さん、妃となる、水死内親王を指しているらしいんですね。つまり、その自分が好きだ、一緒になりたいって思ってる相手、水死内親王に向けて送られた和歌。これが、つくばねの峰よりおつる皆の川、恋とつもりて淵となりぬる、この歌ってわけなんですよね。なんかそう読んでみるとさ、なんかこう感じ方変わるくないですか。なんかね、こうつくば山のその川に自分の恋の思いをかけているみたいな風に読むよりも、もう本当に相手に自分の思いを伝えようとしたラブレター、ラブソングとしてこの和歌が書かれた。だからその和歌の向こう側に生身の人間がいるっていう感覚ですよね。実は僕らこう和歌とか、まあ、古文もそうですけど、なんかさ、文章とか文字媒体読むときに、その文字って絶対に誰か人が書いてるわけですよね。まあ、特に、昨今は AI なんていうのが出てきましたけど、でもそんなないやん、ない時代の話じゃないですか。だからそのゴーストライターであったとしても誰かが書いているわけですよ。だけどあんまりさ、その文字媒体の向こうに生身の人間を意識しながら読むってしないじゃないですか。これは近現代小説における作者の死みたいな、考え方があったとしてもそうだし、それは古典であったとしても、なんか誰かのこの肉声であるなんていう読み方ってあんましないと思うんですよね。でもそれを改めてこう意識してみると、なんかすごくこう、なんていうんやろう、生々しいというか、なんか肉体の一部として、特にこの13番の和歌はあったんだなって思える。なんか今までちょっと忘れかけてたような感慨があるなって思いません？なんなんやろうね。僕らさ、別にそんな作者の詩とかさ、作者と、なんていうの、物語を同一視しないとか、そんなことって別に習ったわけでもね、ないじゃないですか。小学校とかで習わないでしょ。小学生でロランバルトがみたいな教科書載ってないじゃないですか。そうじゃないのに、なんか、その文章の向こう側に生身の人間を感じるっていう認知が薄いように思うね。うん。 だそれって昨今の SNS の問題とか、まあもうちょっとこう時代を遡れば、匿名で投書する。なんか匿名文化ってさ、今も昔もあるわけじゃないですか。なんか SNS が出てきたから、ネット文化が盛んになったから、匿名文化が盛んになった。まあその側面もあるやろうけど、でも、例えばラジオの中でラジオネームっていう匿名文化があったりだとか、テレビで、それこそ思いっきり生テレビとか、思いっきり生電話。ね。ああいうので、匿名で、こう、もしもし？とか言って、声変わってさ、電話かけてお悩み相談、人には言えないお悩み相談をするとか。そういう文化って、やっぱずっとあったわけですよね。時代を遡ればさ、伊勢物語の在原の業平をモデルとしつつ、男と呼ぶ。そういうところにもつながってくるんだけど。なんか、生身の人間と、直で接続しない、なんか思考回路というか、そういう文化的なコードみたいなものが、もしかしたらあるんかもしれへんよね。そう思うと、なんか肉声の延長線上であったはずの和歌を読むっていうことは、なんかその、僕らが言葉に対して向き合うっていうことに何かヒントがもしかしたらあるのかななんていうことをちょっと思いました。恋の歌や言うてんねんから、もうほんまに。なんかさ、ちょっと甘いラブソングの、ラブな話よ。ねえ。ほんと、このおじさんは。ってなわけで、さよなら。